ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。オフィスビルが並ぶこの街もこの時期だけはクリスマスカラーでいろんなお店が輝いています。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。このお店は一年中パーティー気分を楽しめます。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上喜久子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい、ねえ、12月なっちゃった、はい、
あっという間ですね。
そうだね、そっか、もうだいぶなってたね
これもう17日配信だもんね。
ね、
いろいろな、ね、時空の
歪みもあるけど ね、あの師走になっちゃったね、うん、的なことだよね。
そうだ
ね、でもなんかさ、もうすでにコーチが恋しい、
うん、本当にもう1ヶ月以上が、うん、立とうとしていますね。
本当だね、楽しかったからね。のコーチの感想メールもたくさん届いているので、後ほどたっぷりお話しします。
はい、東京はクリスマス一色ですね。
そうだね、
ね、なんかクリスマスに予定ありますか？
特にないのあっちゃんは？
私は、実家に帰りますね。
いいね、それは、うん、とってもいいね、でもなんかクリスマス時期って、うん、もう何でもない街並みとか普通の商店街が、うん、こうイルミネーションとか、うんうん、ちょっと音楽とかでこうワクワクするよね。
本当に、なんでしょうね、あのワクワク感はね。
なんかこう出てるよね、こう幸せな何かが、
うんうんうん、
ね、
なんかクリスマスって子供の頃からあるじゃない、
うん、
私たち、なんか、ハロウィンとかはさ、うん、そんなに馴染みがないから、
そうそう、割と私たちだいぶ大人になってから、ハロウィンって言うんだみたいなね。
そうそう、
なんか、ね、お祭りごとがね、
クリスマスはね、思い出がいっぱい詰まってますから。
そうだね、私少し前のことになるんだけど、久しぶりにディズニーシーに行ったの。
へ
ー、なんか特にディズニーのクリスマスってやっぱりいいよねって改めて思っちゃった、ね、
本当に、
クリスマスのイルミネーションだった？もうすごいクリスマスのイルミネーションだった、
本当に
いいなね、サンタさんが来る人も、サンタさんになる人も、なんか幸せなね、時間を過ごしていただけたらいいですね、はい、
そうですね、
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん、
あっちゃん、
今年も一年お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ねえ、私たち店長としてもね、今年一年そこそこ頑張ってきたよね。
そこそこ、なんか私たち店長感ないけどねでもいろいろあったよ ね、まあ、楽しかったね、
楽しかったね。
ということで、一年を振り返ってみたいと思うんですが、
はい、
まずはこんなメールが届いています。
はい、
ラジオネームぬぬぬぬんさん、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉さん、あつこお姉さん、こんにちは。
こんにちは。
最近急に寒くなりましたね。
はい、
と思ったら急に暖かい日があったりもう何を着ていいのか悩みます。あ、少し前にね、いただいたお手紙です、ありがとうね。と言いつつ、暦の上ではもう師走、2019年が終わってしまうなんて。今年は平成が終わり、令和が始まり、消費税が上がり、いろいろなことがありました。店長さんたちにとって2019年の一大ニュースは何ですか？というね、お手紙いただ だけど、
世の中的にいろんなことがあった年だったんだね。
こうやってまとめて言っていただけると、うん、確かにってもう忘れてるっていうか私たちねあんまり振り返らないっていうか、そういえば令和始まった、そういえば消費税上がったみたいなふうに思っちゃうんだけど、あっちゃんどうだった、なんか一大ニュース的な。
そうね、一大っていうと、まあ、やっぱり高知にイベントで行ったっていうことももちろんそうだし、1年長い目で見ると、なんかね、今年は長くやってきた作品、7年やってきた作品とのお別れがあったり、
ああそうだ、
あとはまた新たな作品もね、夏頃から収録が始まったりっていう、こう出会いと別れのこういろんなことがあったなっていう、そのお仕事的にね、
さよならもあり、はい、初めましてもありみたいな。
そうだね、やっぱり始まりはなんとなくワクワクするし、楽しかったりするし、それが再会だったりすると元のメンバーとねまた会えたりっていうこともありますけど、お別れってさ、なんかさ、もうこの同じメンバーで会うことは二度とないんだなって思うと、やっぱり最後はすごく感慨深いものがありますよね。
本当にそう思う、このお仕事をやっててこうレギュラーって、だいたい、まあ毎週会うじゃない、レギュラーキープって、で毎週出てこない役とかだと、私たちセミレギュラーって言って、今週は出番あります、今週出番ありませんみたいなこともあるんだけど、外画のお仕事は特に長いものがあるから、
そう、ね、
終わる時の寂しさといったら、ね、私も思い出すのが、新人の時のアニメって長かったんだよね。
1年とか
あったよね。いやもう普通に1年とか3年とか、私もそれこそ最初のデビューを思い出すと、ランマ2分の1とか不思議の海のナディアとか、なんかこう本当に長いのが当たり前だと思ってて、それが終わる時の最終回のあの悲しみ、いつも泣いてたけど、こんな悲しいことをこれからもまたあるのかなって、それをびっくりした記憶がある。
そうね、
お仕事をやるとこうね、
私外画のお仕事って結構長いものが多くて、
そうだ、ね、
10年っていう作品が結構いくつかあって、今回も7年続いた作品だったので、
あれだよね、あの作品、
ワウワウさんでエレメンタリーという作品をやらせていただいてきて、
ね、
まあ、7年やってやりきってっていう気持ちはあるんですけれど、
でもそれだけ長く続いてるってことは、楽しみにね見てくださってる方がたくさんいらっしゃったってことだもんね。素敵なことだよね。
ありがたいですね。
アニメとかももっと長くなったら、今ワンクールものが本当に多いから
本当ね、
そうよね、ちょっと切ないけど ね、そっか、じゃあそういうお別れもあって、でもお疲れ様でしたっていう、
そうですね、感じですよね。きっちゃんは、
きっちゃんはね、
どうでしたか。
はい、きっちゃんも今年はやっぱりこう自分のねスタジオでのお仕事以外にやっぱりイベントが多くて、なんかとても楽しかったなって、例えばあの声優紅白っていうの懐かしいけど、はいはいはい、もうすでに懐かしいけど、そういうのだったり、あとアメリカ行ったり台湾行ったり、あと京都の南座っていうところで、
あ、そうね、
初めての、まさか自分が南座さんで舞台できるなんて思いもしなかった、そういう経験もさせていただいたりとか、あと最近だと三重の方でも、イベントをやらせていただいたりとか、なんかそういうところでこう普段は会うことのできないお客様と、同じ時間を過ごせるっていうのがすごい幸せだったなって、
本当にもう世界を股にかけてって感じ
が、とんでもない、
ツイッターとか、
いやいやいや、
また海外って、また海外にいると思って、
たまたまですよ、そんな時期もあるんですし、いやいや、行かない時も、でもなんか自分がそういうのやっぱ好きだから、なんか機会があったらぜひぜひって思ってるので行ってたけど、そういう部分でもとっても楽しかったし充実してたし、あとは最近ちょっとニュースとは違うんだけど、一大発見をしたの。
なんだろう、
これあっちゃんにもお伝えしたいっていうか、これを聞いてる皆さんにもお伝えしたくて、
はい、
果物の柿ってあるじゃない、うん、あっちゃんって硬い柿と柔らかい柿どっちが好き？
私は、うん、中間が好きです。
中間かい。でもあの人によって割とカリカリっていう柿が好きな人だったし、柔らかい柿が好きなのね。
あ、そうなのね。
子供の時からその柿って日にちが経つと柔らかくなって、うん、もうあのこうやって押すとふにゃふにゃになるぐらい柔らかくするまで熟すのを待ってるわけ、うんうん、でその柿をね、今ちょっと待って、途中まで話してて、これ一大ニュースで話すことじゃないかもしれないけど話しちゃったから話していい、うん、みんなにお伝えしたいの、
はい、
私的にニュースになるぐらいの大発見だったから
私も聞きたい。
本当ごめんね、うん、ありがとう。でその柿を柔らかくするために私小学校の時に、
うん、
あのキッチンにあった柿を一つ、これを家族の誰にも食べられないように、うん、自分の部屋に持ってきてあの机の引き出し、勉強机の引き出しに一個隠して柔らかくなるのを、うん、ほら柔らかくの食べようと思ってたのにお姉ちゃんに食べられちゃったとかそういうのがあるから、うん、隠し持ってて毎日ドキドキしながら待ってたっていうぐらい柔らかい柿が好き で、うん、で柔らかくなるとあのほおずきみたいにもう手でこんなやっちゃって、でそれをどうやって食べるかっていうと、芯をこう小さいナイフでこう、うん、くり抜くわけ、うん、とパコッと開くじゃない、
うん、
あのアイスクリームのカップのアイスクリームみたいに蓋を開けるみたいな感じで芯を取った後スプーンでトロトロの柿を食べるっていうのが一番好きなの、うん、ところが最近たくさんの柿をいただいたんだけども、
うん、
それがまだちょっと硬くって早く柔らかくならないかな、どうしたらいいんだろうと思って、リンゴと一緒に袋に入れると早く柔らかくなるとかいうのもそれもやってるんだけど、うん、それにしても待ちきれなかったから、
うん、
調べてみたの、携帯でピピピって、
うん、
柿柔らかくする、でそしたら普通に切って皮を剥いて、
うん、
あのお皿に入れて、
うん、
白ワインを小さじ1杯その柿にかけて、
うん、
ラップをして600ワットの電子レンジで1分加熱するとトロトロになりますっていうのを知ってやってみたら、これが高いトロトロの柿、
美味しそう
と思うでしょ、
うん、
それが変な感じってなっちゃって
美味しくなかったの、
あのなんか違うって思っちゃったわけ、
うんうん、どういう風に一大ニュースになってい
く、大丈夫こっからこっからね、ここの展開で
読めない
でもなんか違うって思って、あでもあそうか、違うのは私、うん、その白ワインって書いてあったんだけど、うん、家になかったからお料理で使う料理酒っていうのだからこれでも似てるなと思って料理酒を小さじ1杯こう振りかけてやったんだけど、でもそれあったかいってことが柿とつながらなくてなんか変な感じと思ったんだけど、思ったのは私柿食べる時って冷たいのよ基本は、
あ、
まあ、冷蔵庫だったり普通に置いてても部屋がね、寒いからちょっとあれだから、あ、うん、冷蔵庫で冷やしてみたらいいんだと思って、うん、そのまま冷蔵庫で冷やして、
うん、
冷たくなったトロトロしたそれを食べたら美味しくって、うん、ごめん大した展開じゃなかったけど、うん、
いや失敗してなくてよかった、
もうすっごい美味しくて、ね、で料理酒だけど、
うん、
美味しい、これあのワインじゃなくても、
うん、
でもみんなにやってほしい、こんな美味しいデザートが一瞬にしてできちゃうんだなっていう、
うん、へー、やっぱりなんか食べ物にとって温度って大切ね、
本当ね、
ね、
本当よね、
やっぱりあったかいものはあったかく食べたいし、
うん、そうだね、
冷たいものは、
ね、
冷たく、冷たく
食べたい、
ね、
きっとそのなんかアップルパイとかはリンゴとアップルパイがは体がまだなんかこう準備があるんだけど、
うん、
柿があったかいっていうのがダメだったんだろうね、
そっか、
ちょっと拒否反応みたいになっちゃった
の、なんか私ね一瞬ね、うん、あのアップルパイって、
うん、
アップルパイじゃないや、焼きリンゴ、
焼きリンゴ
あったかくても美味しいじゃない、
美味しい、
なんか柿もだからあったかくても美味しいのかなって思っちゃったの、
思っちゃったのね、
うん、
ダメだったのよ、
ダメだった
か、私はね、でも人によって、
うん
まあ、でもその白ワインでもいいし、で、
うん、
その時によってこうレモン汁をかけたりとか、ハチミツをかけてもいいって書いてあったけど、あ、もうこれは私にとっての一大ニュースだわっていうぐらい、
うん、
だって柿がフルーツの中で一番好きなの私、
うんうんうん、
だから 嬉しくて喋っちゃった。すいません。
フルーツっていいよね。
いいよね。はい。ということでした。
はい、
はい、
続いての
はい、
はい、今年も1年お疲れ様でしたということで、
はい、お手紙ありがとうございます、
お手紙を頂戴しています、
はい、
ニュースケン、ニュースケンさん、ニュースケンさんかな、
ニュースケンさん、
ニュースケンさんかな、どこで切るかが難しいぞ、
嘘けんさん、
嘘けんさんかな。はい、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
文芸アネモネアールの皆様、はい、こんばんは。
こんばんは。
いよいよ年末が近づいてきましたね。
うん、
僕は毎年実家で紅白を見て、新年明けたら寝てしまいます。妹は新年明けると友達と初詣に行くそうです。人それぞれですね。お姉ちゃんたちは毎年。年越しはこれをするというものはありますか？教えてください。それでは来年も良いお年を。
良いお年をありがとう。
ねえ、かわいいね。
そうだ ね、 なんかこう年越しって毎年すること、
どう？
うちは子供の時からやっぱり年越しそばは食べる。
あ、そうだよね。
なんかこう一年の締めくくりはもう小さい時から年越しそばで、私このねポッドキャストでも喋ったことあるかもしれないけど、でも子供の時に父が一回だけ私がそばを作るって思い出した。
思い出した。
あの大晦日ねおそば事件っていうのがあってね、父が作ったお蕎麦がね大変なことになって水筒みたいになっちゃって、もう家族が大変なことになっちゃったっていうこともあったぐらい、でも毎年お蕎麦食べて、それは必ずやってるかな、で新年になると、最近では初日の出を見に行く、
もう海から
がるね。そうなの、海が近いから。そうなの、初日の出がお天気だと綺麗に上がるので、それを楽しみにしてたりします。いいですね。あっちゃんはどうですか？
うちはだいたい年末は実家に帰るので、実家に帰って、年越しそばも食べるし、あと紅白をやっぱり必ず父母が見たいというのでね、紅白を見ながら過ごして、で年明けてから初詣に行くことも多いんですけど、ここ何年かは両親もちょっとこう高齢になってきたということもあって、年末年始その大晦日からお正月のこの年越しを温泉地で過ごすっていうことがちょっと定着しつつあって。
素敵。
ね、ちょっと母もお料理とかしなくて済むようにっていう父のね心遣いだったりもして、
なんかこう日本のお母さんって
本当に
年末年始の大変さっていうのは、これはね大掃除から含めて、あとご近所付き合いだったり親戚関係のいろんなことだったり、年賀状だったり、からの、
ね、おせち
作り。おせち作り
ってね。
あっちゃんのお母さんも結構おせち作ってた方。
作ってましたね。
うちもそう、母がいつも作ってくれてて、ありがたい、
ね。ありがたかったね。
でもね、そのお父さんが大変だからって言って、じゃあみんなで温泉でお正月なんて言ったらのんびりできちゃうね。
そうね。もうね、母もそうやってゆっくりしてもいい年齢だなと思いますもんね。
素敵。
いやいやいや、
温泉の気持ちよさもあるし、家族が一緒にいる幸せな、ね、もあるし、でまたそういう時に泊まると、ちょっと豪華じゃない？
そうね、
お料理がお正
月、ね、お祝い ね、
ね、お正月用の旅館っていいんだよ
ね。そうですね、
お正月の旅館ね。
ね、
あっちゃんもまた
今年の年末も、そんな感じかな。
あーいいね。
じゃあきこちゃんもご自宅で年越しそば食べて、
ちょっと食べて、で元気があったら初日の出見て、そのまま神社にお参りに行って、来年はちょっとまた旅行に行くことになると思うんですけども。
いいですね。
楽しみだね。
ね、そういうお正月の話もまた年明けてからね、じっくり 話したいですね。
そうだね、
このラジオでね。
そうだね。あ、そういえばね、最後にも言うけども、一番最初の来年最初の3日の放送はちょっとお休みをごめんなさい、
そうですね、
はい、させていただきますが、はい、1月17日にねお正月の話いっぱいしたいね、
いっぱいします。
はい、待っててください。
はい、それでは純喫茶アネモネアール、ごめんなさい営業開始ですっていう前にすごい喋ったなと思って、今ちょっと自分で読みながら最後までたどり着けなかった、ごめんなさい。改めて、
はい、
それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら。
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティ文芸アネモネアールでは、チャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイトオーディオブック .jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。 audiobook.jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネアールのオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネアールで検索してください。
よろしくお願いします。
純喫茶アネモネアール、
純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのテヘペロというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのテヘペロ全面的にフォローします。
はい、では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。
はい、
こちらのお客様、文鳥さんです。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつお少佐、文芸アネモネアールの皆様、コーチお疲れ様でした。
ありがとうございます。
僕も初めてのコーチを堪能しました。コーチには美味しいものがいっぱいですね。さて、今回はコーチの感想ではなく、コーチでやらかしたアジャパーな出来事のご報告に来ました。
あら、
なんと帰りの飛行機に乗り遅れてしまったのです。市内から高速バスに乗ったのですが、道が混んでて空港になかなか着かず、しかもそれがその日の最終便だったので大慌て。最終的に次の日の朝の便を取り直して一度市内に戻りました。そして引き続き美味しいものを食べました。わら。まあ次の日もお休みだったので、これはこれで良かったなと思いつつ、飛行機に乗り遅れたのが初めてだったのでドキドキしました。航空会社さんの迅速な対応に本当に感謝です。皆さんは空の旅は無事に終えられましたか。
よりもすごい事件ですね。テヘペロどころじゃありませんよ。っていうことかな。
すげえじゃない、すごいですよ。すごい事件、毛が一緒になっちゃった。
いや、私たちもねちょっと危機感を持ってあの日は行動してたんですよね。すごい早めに出たんですよね。
道が渋滞するという情報をキャッチして、うんうん、早く出なくては飛行機に乗り遅れるっていう、うん、私たちそれをいただいたから、はい、結構早く出られたけども、うん、そうか、みんなに教えてあげればよかった。
そうだ ねでももう一泊して楽しめたなら、うん、それはそれで良かったですよね。
本当にそう思う。
本当こういう時の 航空会社さんの神対応って、うん、本当ありがたいですよ ね。
あれあっちゃん
私何年か前にラジオでもお話ししたかもしれないんですけど、ハワイにあのホノルルマラソンに行った時に
思い出した
3人で成田空港まで行ったんですけれど、その3人のうち、あのユナイテッド航空でそのカウンターにまず行きましたら、ではお客様あのパスポートとエスターを拝見いたしますエスターみたいな、一人いつも取ってくれた子はもうしょっちゅう旅慣れてるから、うん、自分はパスポートとエスターもあるわけですよ、うん、それでその子が全てを手配してくれてたので、ごめんなさい敦子さんエスター忘れてたって言って、だからそれがないと、うん、ハワイに降りられないわけじゃん。
そうよね。
ね。それで、でもそれはその子がカタカタカタカタカタカタってすぐその場で申請して、お金さえクレジットで払えば、あの何時間か後のハワイに到着するまでには大丈夫だったわけですよ。したらもう一人の子もエスタはないし、パスポートを出したら、お客様このパスポートは期限が切れております、
もうそれは
っていうことになり、
本当に大事件だわよね。
大事件だわよあのパスポートが新しいのももちろんあったんだけれど、出る時に慌てて古い方を持ってきちゃったっていう、あ
る
ある、
もう漫画みたいなそういうことって本当あるからねあれなんだろう ね。そんななんか本当に紅茶にあのお砂糖じゃなくてお塩入れて出しちゃったりとかある
そう嘘でしょってあるのよね。でもユナイテッド航空のあのカウンターの方がおっしゃいました、うん、もうお客様1時間後に同じハワイ行きの便がございますが、パスポートを持ってあの1時間後に到着できますかと。で彼女は言いました、無理です
っていう懐かしい出来事それ本当に ね。ということはじゃあこの会社の方が
神対応で
ってこうやってくれたんだろう ね。
よかったですね。
あ、おっちゃんだ、堀江優ちゃんだ、
堀江優ちゃん
だ、おっちゃん、
おっちゃん
嬉しい。あ、写真集、
おっちゃんがね、
うん、朝のマスミちゃんと一緒に出してる写真集を持ってきてくれた、
ね、この後生放送でいろいろ時空の歪みがあるんですけど、ね、あのね、隣で生放送ということで、
はい、毎週水曜日、はい、生放送やってるな、おっちゃんまたね、
ありがとうございます、わざわざ届けてくださって、
ありがとう、
ありがとうね、
かわいい、かわいい、おっちゃんも17歳、ね、ファンタジー、
ファンタジー
おいおい
おいおいありがとうございました、
ね、またちょっと写真集の話もじっくりしたいよ ね。見ながら
本当に ね、
はい、そんなわけで途中ちょっとね、あの飛んでしまいましたが、
はい、安心していただけましたでしょうか、はい、文鳥さん、
ね、それでは続いてのお客様です。ラジオネーム、あ、お客様ネームピンキーさん、
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。僕の最近の失敗を聞いてください、
うん、
最近なのかな、僕は今年の春先、うん、断捨離にハマっていました、
はい、
そして家の衣類をどんどん捨てていたんです、
はい、
それから季節が2つ過ぎ冬が来てびっくり、冬服が全然残っていないんです。断捨離で全部捨てちゃったと愕然急に寒くなったものだから結構慌てて近くのユニクロへ駆け込みました。断捨離で家がすっきりしたもののは良いのものの、捨てすぎは良くないですね。少佐、この気持ち分かっていただけますでしょうか。
きっちゃんの読み方にもてへぺろ、楽しすぎるこのお便り、
楽しいね
楽しい。これはね、私ならずともあるでしょ、
うん、私でも、私これ読みながらあっちゃんが、うん、きっちゃん断捨離しすぎて洋服がないって数ヶ月前にあっちゃん言ってたの思い出しながら私読みましたよ、これ。
そうですよ ね。
いやでも ありますよ。
ありますよ。ね、うん、でも、うん、私は思うんです、うん。断捨離をすることでスペースが空く、うん。そしてスペースが空くことで新しいお洋服も買える。
はい、
で、新しいお洋服を買ったりすることで日本の経済が潤う。
そうです ね。
内需拡大です。
うん、いいことだらけ。
でもまあただちょっと冬で寒いなと思ってたのに冬物がないっていうのは辛いから、ね、まあユニクロ様様ですよね本当にね。
ユニクロさんの質の高さが、
う
ん、
本当に
ねデザインも質感も、うん、あこれはお気に入りみたいなものっていくつかあるかも、
うん、本当ありますね。もうウルトラライトダウンは、ね、
いやもうウルトラライトダウン神
と神ですね。
これは必ず皆さん一枚は持ってた方がいいと思います。で去年も話したかもしれない ね、 これね。
であとなんか、うん、あったかストレッチパンツだったかな、うん、なんかあのお家で履いたりとか、うん、お家でちょっとした作業をするときにあのあったかい私と特に群馬に帰ることが多いので、うん、あちらでジーパンとかだとちょっと寒いから裏肝のあったかいパンツがあるんですよ、うん、でそれがすごく良かったから、うん、同じのもう一枚買おうと思ったらもう品切れでかあまりちょっと馴染みのないあのエンジとかモスグリーンとか。
あっちゃん絶対どれ履いても似合うと思うけどな。あっちゃんはもう色こだわらず何色履いてもいいと思うけど。いやいや、でもやっぱり黒とかを探してた。茶とか。
そうだね、紺とかね、
紺とかね。
あとサイズ感、
そっか、
もう、うん、L しかない、 LL しかないとか。
そっか、
ね、もうなんかお店によってはいろいろもうちょっと探せばあるのかもしれないけどね、うん、でユニクロ話になってしまいましたがあれなんだっけこのコーナー、あつこのそれわかるわ、
そうでした、ピンキーさんにね、
はい、
はい、断捨離、
はい、でも断捨離は日本のためになるぞ、
うん、
うん、
ということで、はい、ピンキー様安心していただけましたか。
はい、やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ、あつこのそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
店長たち、店長たち、
はい、はい、
この前面接をした、うんうん、なんと新人アルバイトくんが今日入ってきてくれました。
やったなんとくんですよ、アルバイトくんですよ、ワクワク
男子
では自己紹介お願いいたします。
こんにちは、新人アルバイト店員の田中光です。
光
お願いします。
いや
お願いします。
いやついについ
に
アルバイトの下が入ってきました
先輩には本当お世話になってます、
うん、いやいやいや、もうこれから力仕事バンバンやってもらおうと思っているのでで
も実はね、もう皆さん気づいてらっしゃる方もいるかもしれないんですが、
はい、
あのアルバイト店員の光くんはですね、もう何年も前からこの文芸アネモネアールを陰で支えてくれているんですよ、
うん、そうなんです
一番最初はどこですか。
一番最初は日配連のお手伝いからですかね、うん、何年前の日配連だっけ。
いや、随分前だと思いますよ。
3年、4年前ぐらいの日配連からお手伝いをさせていただいてます、
ね、あとアニメジャパン、
あ、そうですね、アニメジャパン、
アニメジャパンもね、はい、そうだ、ね、いろんなところでこうお手伝いとして、うん、まだその頃いくつ
17歳です
本当の17歳の頃から
そうですね、
実はもうちょっと前から
そうですね、もう本当高校生ぐらいの頃からさせていただいてて、
でそしてなんと実は、うん、アネモネアールマンという皆さんね、はい、今だったらブログにも
ちゃんとそうです、ブログで、ね、あの、ま、声は小野大輔さんにやっていただいてますけれども、うんうん、はい、あれ実写がありまして、
そう、
はい、
デザインも僕が全部やらせていただいて
中の人っていうことで、ね、
勝手にやりたい
よって言って、
日配連のねイベントとか、うん、あの他のイベントでもそのアネモネアールマというデザインを 手作りで、
僕が
全部かぶり物って言ったら失礼、あれなんていうの、
あもうあれはもう
なんていうの、
ああいう存在なんで、
ああいう存在、そうなんだ、ああいう存在、ああいう存在、その中の人になり私はアルマンっていう感じで、
そうですね、
こちらをねサポートしてくれてて、はいはい、
で今回のコーチにもね、うん、一緒についてきていただいて、はい、あの綺麗な写真が何個か載ってたと思うんで、あと動画とかね、
そうですね、
あの全て担当いただきまして、うんうんうん、
カメラマンとして
カメラマンとしても手伝いさせてい
ただいてて、実はカメラマンというとですね、あのここだけの話ですが、
はい、
私去年、声優30周年イベントありがとうっていうイベントがあったんですけど、はい、その中で時空を超える映像っていうのがあって
時空を飛び越えましたもんね。
そうなんですよ、私が17歳という時空を飛び越えるっていう面白い映像をヒカルくんに撮ってもらいました
何でもできるな
早くからもう本当お世話になりました
ロケをもう監督だから ね、
はい、ね何回も長い距離を走らせて
走らせてしまった
しまいまして
とんでもないありがたいそんな感じで私たちとはとてもとねあのつながりの深い、はい、ヒカルくん
お世話になっておりま す、
ね、なのでね、こちらこそです。でそして今はなんとケンプロさん、
ケンプロダクションで今新人で声優をさせていただいてます
あれほら劇場版のあれにも出てたよね、スノーマンじゃなくて
アクアマン惜しかった、スノーマン
惜しかったですね
アクアマンもあの主人公の子供、
主人公の青年期というかこう浜辺で戦う練習をしてるところのキャラクターの吹き替えをやらせていただいて、
もう少しずついろんなねお仕事もやりながら
皆さんとご一緒できるように頑張ってます。
うわもうワクワクするねというヒカルくんが今回はアルバイト店として、はい、あの来てくれたので、
そうです、コーチの思い出をみんなで一緒に語ろうと思いまして、
そうだ、ね、
はい、うん、なので今回ですね普通オタというかコーチの感想をたくさんいただいているのでご紹介したいなと思います。
お願いしま す。
お客様ネーム常連になりたい猫さんからです。
いらっしゃいませ。
店長様方アルバイトの黒岩さん、ご機嫌うるわしゅう。
うるわしゅう、
うるわしゅう、
僕もいるよ
コーチへの出張営業お疲れ様でした。以前僕もコーチに行ったことがあります。その際ホテルの人におすすめされて朝一に行きました、うんうん、店長さんたちも行ったみたいですね。喫茶店で使う食材は見つかりましたか？僕はミレーサンドというお菓子がおすすめですね。コーヒーの横にちょこんと乗せて提供などいかがでしょうか。皆様はコーチでのお気に入りの食べ物は見つかりましたか、ということです。
まさにミレーサンド、ね、ここにもあります。
ここにある。
ミレーサンド、これは何味だっけ。これ
黒糖きなこ風味
美味しいよね。もうこのシンプルなのも美味しいし、こういう黒糖きな粉とかいちごとか、
そうですね、
美味しかったですね。
お二人だって現地でとても大きい袋で買っていらっしゃいましたよね。
本当に大きい、何サイズって言ったらいいんだろうね。
何サイズでも本当に枕、
大きな枕ぐらい、
大きな枕ぐらいの
大きな、にね、ミレーさんとかいっぱい入って、小袋が、ね、
小袋がたくさん入ってる、
そうですよね。だってキッポさん、ね、送るか送らないかずっと悩んでます
よね。そうですもんね、帰りの飛行機の手荷物に
入らない
やってたやってた。美味しいよねミレーさん、ね、
実は私、はい、高知から帰ってきてすぐにミレーサンドが終わってしまったものですから、食べちゃったものですから、アマゾンですでに2回注文しています。
すごい、
あの大きなサイズですか、
うん、だって今12月17日放送で、我々が行ったのが11月の2、1、2、3
で2回
アマゾン側もびっくり。
素晴らしい、そのぐらい美味しいミレーサンド。
美味
しいですね。
アンテナショップとかでも手に入るらしいので、
うん、そうだね、
そうですね、常連になりたい猫さん、ぜひミレーサンドをね、うん、あのアンテナショップでも手に入るっていうことなんで。
そうだね、
あでも敦子さんはお気に入りはミレーサンド、
うん、あ私、あごめんなさい、私が頼んだのは普通のなんだっけ、 ミレービスケット。
ミレービスケット。あ、そっか、サンドしてない。
サンドしてない。クリーム
が。そうそうそう。あれがね、小袋に入って。そう。あれがなんかちょっとカバンに入れて持ち歩くのにもまたちょうどいい大きさなんですよ。
本当そうよね。カリカリ、カサカサがいいのよね、あれね。
本当にね。
美味しい。キッコさんは？
キッコさんはね、もうミレービスケットも大好きだけど、はい、プラス、うん、カツオのたたき、
あ、いいですね。美味しかったですね。
ひかるくんは食べました、カツオのたたき。
僕、はい、3日間、皆さん3日間行ってたんですけど、僕ちょっと仕事の用事で、皆さんより1日遅れて高知に到着したんで、もう皆1日分カツオのたたき食べれてないんで
1日分つったら結構な量ですからね。
結構な量なんで
最初はそう、ひかるくん2泊3日で行く予定だったのにね、あの急遽お仕事入っちゃって、でもいいことだから ね、そう、頑張ってねなんて言ってね、それで私たちの忘れ物をひかるくんに持ってきてもら
たくさん持ってきました
忘れ物をね、しかも重めの忘れ物
でしたもんね、
持ってきてもらった、
ね、台車いるかなみたいな重さのやつ、
なんとか僕が肩に背負って、
そうなんで
高知から ね、あの電話してね、今どこのスタジオ、あ、じゃあそこからだったら
タクシーでみたいな、ここに行
ってこれを持ってきてみたいな
ガラガラあった方がいいと思うんだけど持ってるとか
そうだった。
でも僕高知の思い出だと、あの朝一で食べた芋、うん、
芋
天はもう
ミレービスケットとも2大
美味しかった
です。美味しかったですね。
あれですよね、朝一はお三人で行かれたんですよね、
うん、そうなんです。
で自分とヨッカさんはあの会場の準備の方に、いいんですいいんですいいんですいいんですいいんですいいんですいいんです、もうそれでやってたらあの3人がとんでもない量のお土産を買ってきてその中にお昼ご飯の量っていうぐらいのお土産を買ってきてくださって、その中に芋天ありましたね、うん、
美味しかったです。
美味しかったよね。
芋天美味しいって聞いてたけど、はい、あの出来たて、
いやもう熱々の芋天がもう
美味しいよねあんな美味しいものある？
そうですよね。
本当あれを食べに行くだけでも高知に行く甲斐があるって思うくらい美味しかった。
美味しかったですね、あれね。
美味しくて高知城見ながら食べ歩きしましたもんね。
いいですねでもこちら何さんだっけ、
常連になりたい猫さんです。
猫さんもね、その書いてらっしゃるその朝一っていうのが、うん、素晴らしい、
素晴らしかったね。
すごかったですね。自分もほんの一瞬ですけど行ったんですけど、すごいもう活気づいてて賑やかで、
こんな楽しい朝一あるのっていうような朝一じゃなかった？
何から何まであるんですよね、
う
ん、お野菜から果物からお花とか
お団子とか、
お団子、お寿司、飲み物、
パン、
パン、もうね、奥の方に行くと包丁とか、
うん、
そういう金物とかね、
そういうのも、
そういうのもあって、
でみんなやっぱりお安いというか、うんうん、あの高知の方が言ってたけども、こうよく来る方は、うん、飛行機にこういう
キャディーケース、
キャディーケースを半分空にして高知に来て、朝一でお買い物していっぱい詰めて帰るっていう人が結構いるんだって。そのぐらい朝一のクオリティがもう高く、素晴らしいものがいっぱいあるんだよね。
すごい楽しかった、
楽しかったですね食べ物の思い出ばっかり
本当だで他にもですね、高知の、あの感想というかアネモネRの感想をいただいているのでご紹介したいと思います、
はい。
ラジオネームソヌンさんですね。
いらっしゃいませ。
17歳の素敵な店長さんたち、黒岩ちゃん、ヒカル先生、
ありがとうございます
てくれたこんにちは、ソヌンと申します。初めてメールします、は
い、
ドキドキ。
いらっしゃいませ。
高知の満載で初めてアネモネのことを知り、こんな活動もあるんだと思いました、うん、これから少しずつ過去の作品を聞いていきたいなと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてもう一通ですね。11月2日3日満載イベントお疲れ様でした。2人に会えて本物って疑ったら、井上きっこさんが本物ですって答えてくれてびっくりして超泣きそうになりました3日に鈴村さんと森久保さんと高知県民のオノディさん、高知県民の
高知県民の
出身の
です
ね、ご出身の のオノディさんの前でアネモネのサプライズにはびっくりしました。イベントが終わってから子供に2人のチャリティー CD を買いたいって言って一緒に買いに行きました。でも売り切れだったのでお姉ちゃんと少佐の本を買いました。中を見たけどとても良かったです。井上貴子さんにランマ2分の1のかすみお姉ちゃんって言えて嬉しかったです。握手ありがとうございました。田中敦子さんも握手ありがとう。2人ともとても美しかったです。2人のサイン家宝にしますね。忙しいと思いますが朝晩とても寒いので体調管理は十分に気をつけてくださいね。また満載にチャリティーで遊びに来てくださいね。2人の活動を応援してますのでこれからも頑張ってくださいね、というちょっとお名前がなかったんですけれども、あのイベントに来ていただいた方の、はい、感想でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しい ね、 ね、なんかこう高知のその満載というイベントが割と女性の方のお客様の多い、
う
ん、
そうですね、
のイベントで、ね、このアネモネのこともそこで、うん、こういうのがあるんだってしてくださった方が多かったの、ね、嬉しかった、ね、
そして鈴村健一さんの
ね、そうですよね、これあのステージ聞いてる方はよくわかんないと思うんですが鈴村さんと森久保さんとオノディさんの前でアネモネのサプライズっていうのはこれはどういったことがあったかお聞かせいただいて
どういったこれは、う
ん、まず、はい、鈴村健一さん の、 そのトークショーというか、はい、そういうコーナーが、ね、設けられていたんですよ ね、 ね、
大きな会場で、ね、お客さんいっぱい、ね、
メインステージで、
はい、メインステージで、ね、いました。
でそこに森久保翔太郎くんと小野大輔さんが、はい、あの サプライズという体で、あの参加する
わーっていう、来ちゃった ったらみんなわーって喜んでくれて
ね、そういう、まあ、そんな感じのところがあるっていうのを聞いて、
あれ満載って、ま、サプライズで急に出てもいいのっていう情報を聞いたわけで私たちも出ちゃおうよ。なぜ出ようかっていうと、やっぱりお客様がちょっと CD を売りたいのに、はい、皆さんにちょっと情報があまり伝わってなくて、あのやっぱりチャリティーでたくさんの皆さんに CD をお届けしたかったので、うんうん、じゃあ宣伝の気持ちで、舞台に出ちゃおうって言って、ね、突然出たんです
。本当に突然でしたよね。
本当に唐突に。でもそれをね、うん、許してくださった懐の広い満載の
皆様
お客様、スタッフ様、
今です、今です今です、ね、でバンってで来ちゃったみたいな感じだよね、まるでね。そう
そう、なんかステージと物販のところってちょっと通路があって離れてたんですけど、
そうなんですよね、
で自分はあの物販のところでお留守番してたんですけど、どこからかキヤーみたいな、悲鳴みたいな、
もう僕も袖で見てたんですけど、もうお客さんよりも小野さんたちが一番びっくりしてるっていう。
お三人さんはもう出てるから、キッコさんたちが入ってくるなんて知らない
です
から
ね。そうなんですよね。でそう、あの、うん、小野ディと森久保くんが、うん、あの乱入するっていう風に聞いたから私たちも来ちゃったんですって言ったら、僕たちのは予定にあったらね。
ちゃんと台本が、
台本にあった乱入ですから。
ただの乱入を、
ただの乱入
ですよね。
あっちは予定通りの乱入で、こっちはただの乱入、
ただの乱入を、
ね、ね、でもなんかこう本当にこう人気者の男の子の声優3人の、うん、じゃないですか、うん、でもやっぱそういう時に私たち年齢高いじゃない、17歳と言えない。これ多分若い女の子がだと、若かったらいけなかったと思う。
年齢的に若い女子だったら、
若い女子
声優だったらね、
こう行くのはちょっとはばかれるけど、私たちも行っか
17歳ですよ、
17歳とはいえ、まあもう、まあね、誰もこうなん
て誰も暴走止められない。
でもちょっと相当おばさんなの。いや17歳
17歳ですから。
なのでたらもうね、客席の皆さんがこうね、温かく迎えてくれたのが嬉しかった。
後から聞いたら、なんかその日一の悲鳴でしたって聞いたんですけれども、 その日はね、あの我々のステージが 1日目で2日目がまあ男性声優さんが多めのステージなので、お客さんもあの女性が多かったんですけど、その中で一番悲鳴が上がったのがその瞬間でしたってスタッフさんに聞きました。
いやありがたいですね。でその流れでステージとちょっと離れた私たちのその物販ブースというかね、はい、そこに若い女性のファンの方たちがたくさん来てくださって、
CD がね全て完売させていただいて、で私たちのねお姉ちゃんと少佐とかも全てあの皆さんにねあのお手元に届けることができて、
はい、
本当に嬉しかった。
姉も
ね、うん、はい、姉もね始まって以来の完売ですからね、
うん、本当だよね。
お姉ちゃんと少佐を持っていった甲斐がありました。
ついに言ってしまった。言っちゃった。さっき言った重い荷物。
さっき言ってなか
った。重版的なね、
重版
的な重みをね、
10冊ね、
ね、
10冊ね、あれ飛行機引っかかんなくてよかったです
ね。本当に全然大丈夫だったんで、
よかったよかった。
あの完売でね、もう私たち控室で肩を抱き合って泣きましたからね。本当にな
んかこの文芸アネモネあるってこうね、こうチャリティーをやりだして数年なんだけど、なかなか本当に皆さんのお手元に届ける難しさっていうのは日々私たち感じてて、宣伝という言い方はちょっと違うかもしれないけど、なかなか
そう
知ってもらう
機会が、こんなに、ね、豪華な皆さんにご協力いただいてるのに、なかなか
そうだよね、はい、だったので今回ねちょっと勇気を出して、うん、もう飛び込んで宣伝をさせてもらいました。そこであ
の場で
ちょっと思い出しちゃったんですけど、はい、私たちの飛び込んだステージで、うん、あのこの CD を売ってます、お姉ちゃんと少佐を売ってますって言って、キッコちゃんがね、うん、あのここに出てらっしゃる3人には全く関係のない CD なんですけど。
あれ
言っちゃった。
あれ
あれ
オノディ出てるけど、
オノさん出てるみたいな。
僕出てますって言ってたの。あの僕出てるんですけど。
一巻に出てた
の。一巻の主役。なんならアールマンもやっていただいてる。
そうね、そのぐらいバタバタで。
バタバタなね。
そう。
なんか本当にね。
あと舞台出て3人いるけど、これ今誰の舞台って聞いたの。
多分僕だと思いますって鈴村さんが。
鈴村さんも自信なかった
ですね。
こんなにいっぱい出てるから
ね。そんな感じだったね。
でも楽しい。いろいろが本当に懐の広いね、満載の、はい、委員会の方々のおかげですね。
本当にね、こうやってたくさん感想もいただきまして、本当皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬まる先生の単行本森があふれる、文庫版朝が来るまでそばにいる、柚木麻子先生の文庫版漢字のあっこちゃん、南彩子先生の単行本ダイエットの神様、山内真理子先生と柚木麻子先生が責任編集したエトセトラボリューム2も全国の書店で販売中です。よろしくお願いいたします。
そして年末なので、うん、ここであつこのプチ情報。う
わーイエーイ。
あの R18 文学賞の作家の先生方でアネモネってあの、ね、作品がね結成されてますけれども、はい、あの R18 文学賞を受賞されて、あの事情があってこの、 あのアネモネ、文芸アネモネに参加することができなかった久保美澄さんっていう作家さんがいらっしゃるんですけども、
はい、
この久保美澄さんの辞める時も健やかなる時もという新刊が出ていまして、こちらの解説とか帯の文をあの山本文夫先生が書かれています。でこの辞める時も健やかなる時もって辞めすこっていうらしいですけど、
略したんですねそこ。
辞めすこが来年1月からドラマ化もされるということですので、ね、あの本当に文芸アネモネの先生方の作品続々とドラマ化映画化されてますけど、ね、 本当活躍されてますので、はい、まあ、山本文夫先生の解説もぜひね読んでいただきつつ、やめすこもお楽しみにということです。
あ、楽しみだ、
楽しみですね。やめすこ覚えやすい。
はい、こちらもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は1月17日です。先ほども言いましたが、1回お正月休みを挟ませていただきます。なので1月17日をお楽しみにね、はい、ということで、ここまでのお相手は井上喜久子と
田中敦子と、
アルバイト店員の黒岩君代と、
新人アルバイトの田中光でした。
またのご来店
お待ちしています。
良いお年を。